私たちが読み続けていますルカによる福音書には、天の父に向かって本当によく祈っておられる主イエスの姿が記録されており、それを伝えられております。主イエスキリストと父なる神様の関係っていうのが大変親しいものであるということは、これはまあヨハネによる福音書によってよく表現されていると、まあ、普通は考えられているものですけれども、私もそういうふうに感じていましたけれども、ルカによる福音書を読み進めていくうちに、ルカによる福音書が記すこの祈る主イエスのお姿によっても、御父と御子の深い親しさというものがよく伝わってくるなぁと最近特に感じさせられております。主イエスが時を定めて誰にも邪魔されない静かなところで祈られるお姿、また弟子たちと会話しているうちにいつの間にかその会話が天の父なる神様への祈り賛美に変わっていくお姿、そういう中で祈りから祈りへと祈りのうちに歩んでおられるイエス様のお姿、それがルカによる福音書を読んでいるとこの心に焼き付けられるような思いがいたします。祈りというのは神様の対話、会話と言われます。一方的に願い事を語りかけることだけではなくて、神様の声を聞くこと、語るだけでなく、また聞くだけでなく、時に語り時に聞き、そういう祈るものと神様との間に言葉と心の交流が行われることです。私たちは教会に来ますと祈りというのはそういうものだというふうに教わると思います。で、そのことを思いますと、いかにイエス様が父なる神様と交流し続けておられたか、目には見えない神様を決して忘れることなくいつも向かい合っておられたか、よくわかります。祈るイエス様のお姿は、神様の御前に自分が置かれ続けているということを知っている人間の姿です。それだけ天の父なる神様のリアルさを実感しておられる、天の父との親しい関係がそこにはあると言えます。私たちの信仰もこのような天の父なる神様との親しい関係の中へと、年を追うごとに深まっていくものでありたい、そうあってほしいと願います。私たちはいくら聖書の知識を増やしても、それが祈りにつながらなければ、それはまだ生きた聖書の知識にはなっていないのだと、自分で自分を判断しなければならないと思います。逆に何もわからないけれども、幼い子供がたどたどしく天のお父様と一生懸命に祈っている姿は、聖書を研究していても祈りを忘れてしまった聖書学者よりも本当に知るべきことを知っている、なすべきことをなしていると思わされるものであります。で、私はこの点、自分は自分の娘たちに遅れをとっていると思うこともあります。本当に自然に呼吸をするように、神様、天のお父様、イエス様と祈り出す幼い頃よりの姿に、これまで何度も教えられてきたような思いがしています。なんというか、その祈りの姿に敬意すら覚えるものであります。で、それは自分の家庭の子供だけでなくて、これまで教会で出会った子供たちの祈りの姿の中にも、これまで何度も教えられてきたことであります。なんというか、その祈りの姿に敬意すら、畏敬すら覚えるものであります。皆さんはどうでしょうか。このように一方においては、祈りというのは誰にでもできるものであると言えます。子供にでもできます。そしてそのような子供の祈りの中にこそ本当の祈りを教わることがあります。イエス様が父なる主なる神様に向かって、アッバ、パパ、お父ちゃんと呼びかけて祈られたように、大胆に親しく神様に祈るのが本当の祈りだ。私たちはそれなのに 考えすぎて祈れなくなってしまうことがあります。何が正しい祈りか。まず聖書をよく読んで、教会の教えをよく学んで、それらを十分に理解し、祈りの作法の姿勢を取ることによって、祈れるようになる。そう思い込むことがあります。でも、アッバ、パパ、お父ちゃん、老いも若きも、神の幼子として大胆に自由に心に浮かぶままに神様に伝えたいことを伝えればよいのです。これが主イエスの祈りのお姿からも太鼓判を押される祈りの正しいやり方だと思います。実に私たちプロテスタント教会の多くはこの祈りのシンプルな真実を大切にしてきました。聖文祈祷と呼ばれる決められた言葉で祈らなければならないのではなくて、自由な祈り、自由祈祷を重んじてまいりました。何でも祈ればいいんです。今日初めて教会の門をくぐった人であっても、今すぐ祈りの生活は始めることができるのです。私の天のお父さんと呼び始めて、幼い子供のように心に湧き上がること、何でも祈ればよいのです。信仰の経験を積むことによって、より聞かれやすい祈りを祈れるようになるとも私たちは信じません。今日、初めて祈るその人の祈りを、天の父なる神様は、イエス様の祈りと同じようにしっかりと聞いてくださると信じるのです。どんな祈りであっても、言葉通りの意味において、聞かれない祈りはありません。自分の願い通りに祈りが叶わなくたって、天の父は聞いてくださるのです。熱心に耳を傾けていてくださいます。そして、私たちの小さな思いを超えて、一番良くしてくださいます。必ず聞いていただける。ため息一つも聞かれる。だから、たとえ、言葉足らずの祈りであっても、詩篇139編。4節が語りますように、私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられるのですから、私たちの思いは、誤解なく言葉足らずでも神様に届くのであります。私たちキリスト教会の祈りは、私たちプロテスタント教会の理解では、本当に本当に自由なものです。それはある牧師が、私たちには、祈らない自由があると言ったほどの自由であります。決まりきった祈りの言葉から自由な私たちは、祈りの時間、祈りのタイミングにおいても自由だと言います。何も強制されることがない。なぜならば、もともと自分が祈りをするかしないかということは、自分で決めることではない。祈りというのは神様がくださるのだから、神様がくださった時に初めて祈ることができるようになる。その時には祈らずに折れなくなる。だからそうでない時は黙っていてよいのだというのです。祈る言葉も自由。祈りの時間も自由。こういうのがイエス・キリストによって罪あがなわれ、神の子とされた人間の自由であります。使徒パウロはローマの信徒への手紙8章15節で私たちのこのような祈りの秘密を次のように教えてくれています。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。私たちと天地の造り主なる神様の関係というのは奴隷がその主人に対する緊張した関係ではなくて、子が親に対して持つ率直さ、大胆さ、自由さの中にある関係です。けれども、子供は奴隷の義務としてではなくて、自由な喜びの姿勢として、祈りを学びたいというのも、本当のことではないでしょうか。生まれてきた赤ちゃんは泣けば親が何でも察してくれて言葉を駆使する必要なんてちっとも ありませんけれども、でも自分の喜びとして自然と言葉を覚えていくものではないでしょうか。親の口真似をしながら、お兄ちゃんやお姉ちゃんの口真似をしながら、喜んで言葉を覚えていくものではないでしょうか。それと似たようなところがある気がしてならないのですけれども、シュエスの弟子たちは祈るシュエスの真似がしたくなりました。このお方こそ父なる神の一人子、それゆえ神の幼子たちの手本、兄であります。私たちがルカによる福音書を読みながら、イエス様の祈りの生活に心が止まり、自分の祈りの生活もこんな風に神様とを身近に覚えるものでありたい、そういう風に深まっていったらいいなと憧れますように、弟子たちもまた同じようにイエス様の祈りに憧れたのだと思います。イエス様のように祈りたいと。そこで祈っておられたイエス様の祈りが終わるのを待ち構えて、待ってましたとばかりに彼らは、代表の一人の弟子は尋ねたのです。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。ヨハネというのはシュエスの先ぶれである洗礼者ヨハネのことです。寂しい荒れの住処とし、怪我を着て荒の縄で腰を縛り、イナゴと蜂蜜を食べて過ごしながら、主の日、神の裁きの決定的到来の日がもう間近であるということを語り、悔い改めを求めた、得意な特別な存在であった洗礼者ヨハネです。彼は人の社会の中でなくて、そこから飛び出た荒野のようなところで、もう今は住む時なんだということを体を持って表したものですから、多くの人が見ることができない世界を彼の目は見ていたんだということです。で、そのヨハネの祈り、その人の神様との会話は、やはりそのヨハネの弟子たちにとって教えてほしい祈りでありました。しかもシュエスというお方は、その洗礼者ヨハネが、来たるべき方はあなたでしょうかと、彼が神様から見せていただき、それをじーっと見つめており、だから予告し待ち望んでいた神よりのメシア、救い主であられました。洗礼者ヨハネ以上の方、その方の祈りです。ぜひ知りたいのです。このお方と天の父との会話を知りたいのです。知って私たちも同じ言葉で祈りたいのです。同じ親しさに生きてみたいのです。主よ、私たちにも祈りを教えてください。そこでシュエスが弟子たちに教えてくださったのが主の祈りでありました。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要の糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しましたますから、私たちを誘惑に合わせないでください。主の祈りです。主の祈りとは、シュエスが弟子たちにこのように祈りなさいと教えられた祈り、弟子用の祈りのように思うことがありますけれども、これは今日私たちがそう読んでいますように、シュエスご自身が祈っている祈りです。祈りを終えたシュエスに一人の弟子が代表して突撃インタビューして教わったんです。だから主がついさっき祈られていた、主が祈りたてほやほやの祈りの言葉です。そう理解すべきだと思います。天地の作り主なる主なる神様のことをアッバッパパッ、これはあれですね、赤ちゃんの喃語ですよ。アブアブアブアブアバババババババ、赤ちゃんの喃語です。そういう喃語の延長線上にあるアッバッパパッ、こういう幼児言葉で神様に自由に大胆に率直に、神の独り言として、イエス様はこのような祈りを祈っておられたのです。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。 私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。大の大人なのに、ただ神様との一対一の関係の中で、神の幼子として、それも神の独り子として、自由に心のままに祈られた祈りが、この主の祈りであります。けれども、改めてその言葉の前に留まるならば、これは、何というか、私たちの心のままの自由な祈りとは、全く違う祈りだなと言わなければならないのではないでしょうか。あなた方は神の子供なんだから、何でも気にせず自由に祈っていいんだよと言われるならば、私たちの心にはすぐにこんな祈りが湧いてくるでしょうか。これは私たちの内側にはない、外から吹き込んでくるような、なんていうか新鮮な新しい祈りではないでしょうか。まあ、2週続けてお名前を出して恐縮なのですが、というか今日の子供の教会でも同じように名前が出てたので、この教会で今ホットに名前が出てくる方ですけれども、今年度の秋の特別集会に来てくださる大田教会の平野克樹先生、主の祈り、イエスと歩む旅という本を出しておられます。で、その中で平野牧師は、この主の祈りは私たちにとって祈りにくい祈りだと言います。それは、この主の祈りが私たちの自然な心の動きに逆らってくる祈りだからだろうというのです。この主の祈られた主の祈りの言葉の一つ一つが私たちの生き方にことごとくぶつかってくるんだ。そして、まあ、笑ってしまいそうになるんですけれども、もしも主の祈りが次のような言葉だったら、もっと我々に祈りやすかっただろうと平野牧師は言うんですね。こういう祈りです。そばにいてくださる私の神よ、私の名を覚えてください。私の縄張りが大きくなりますように、私の願いが実現しますように、私に一生糧を与えてください。私に罪を犯す者をあなたが罰し、私の正しさを認めてください。私が誘惑にあって悪に溺れても、私だけは見逃してください。国と力と栄えとは限りなく私のものであるべきだからです。アーメンって言うんですね。祈りは対話です。祈りが対話でなくて、もしも私たちの一方通行のお願いの言葉、心の赴くままに願い事を一方的に我々がまくし立てて喋ることであるならば、確かに平野先生が漫画化してみせたようなこういうわがまま放題の祈りになってしまうと思うんですね。けれども祈りは対話なんです。語るだけでなく聞くことなんです。主の弟子たちは聞いたのです。そこで教えられたのです。主の弟子たちは独り子なる神の心のままの祈りを教わりながら、本当の自由な祈りを知らされながら、私たちの祈り、なんと不自由な祈りのままなのか、恐れに取り憑かれたままの祈りなのだろうか、と気づかされるのであります。もちろん何でも祈っていいんですよ。波と風を見て、怖がって溺れそうになったペトロがシュエスに必死にしがみついて、怖い、助けて、と。そういうふうに祈ってもよい。しかし、アッバッバッ、パパパパッ、幼い子供のように、天の父のことを呼ぶお方が祈った祈りの言葉、主の祈りの言葉を見るとき、私たちは本当に自由になってないんだな。自由な祈りができていないんだな。神の幼子であるっていうことがまだ体得されてないんだなと、どうしてもそう思わざるを得ません。シュエスの祈り、シュエスがその心のままに祈られた主の祈りっていうのは、 言ってみれば鳥なしの祈りでありました。鳥なしの祈りとは、誰かに代わって祈る祈り、代理の祈り、人のための祈りであります。これは人のための祈りです。弟子たちのための祈りです。隣人のための祈りです。私は前半の神を賛美する祈りの言葉も合わせて、主イエスの祈りの言葉の本質は鳥なしの祈り、代理の祈りであると感じています。父よ、我らの父よと皆をあがめさせたまえ。神をあがめることを知らない弟子たちのために、我々人間のために、主イエスが父の名を呼び、あがめてくださる。私たち、主イエスがそれを私たちと、ご自分と私たちの祈りとして神様に届けてくださる。そういう取りなし、代理の祈りの構造というのが主の祈りにはあると思うのです。例えば、主の祈りのうちで最も祈りにくい言葉だと言える罪の許しをめぐる言葉。その罪の許しをめぐる言葉においても、これはイエス様の祈りだと考えると本当におかしなことなんです。我々と同じように人となられて、我々の苦しみを知っておられる方だけれども、それは罪は別なんだ。この方は罪だけは犯されなかったんだ。罪以外で我々と同じ方なんだ。その罪なき方が罪の許しを祈っておられる。これは私たちのために、私たちと一つになって祈ってくださっているのです。このお方はこの祈りによって人を許せない、こんな祈り祈りたくないな、そういう私たちに代わって、私たちも自分に負い目のある人を皆許します、許してしまわれるんです。私たち弟たち妹たちに代わって、この兄が父を許しますと、私たちに罪を犯した隣人のための許しを代わりに祈っちゃうんです。また、私たちの毎日の食事のためにも祈ってくださるんです。祈りっていうのは、自分のことを祈ることじゃない。我々の信仰は御利益なんかじゃない。だから、食事のために祈るのはちょっとはしたないんじゃないかと、我々が躊躇している先に、もう我々の食事のためにこの方が祈ってくださる。そう考えると、やっぱりこれは取りなしの祈りであります。代理の祈りであります。神のこの祈りは、一人称単数ではなく、一人称複数。隣人を自分自身のように愛し、隣人の本当に必要としているものをその人たちに代わって、ご自分の願望、ご自分の必要として祈り出す祈りであります。こういう祈りが本当に自由なものの祈りではないでしょうか。祈るべき言葉を知らない私たちのために、神が御子を使わし、私たち贖われた人間、本当に自由にされた人間は、こういう祈りを祈ることができるんだと、祈ってくださっている祈りであります。逆に、このように主イエスが私たちのために、私たちに代わって祈るべきことを祈ってくださっているから、私たちは何でも祈って良いのだと言えます。我々が何でも祈って良いことの根拠が、この主の祈りの中にもあると思います。主イエスが祈るべきことを祈っていてくださる。しかし、このような主イエスの祈り、子なる神の声を聞くとき、やっぱり私たちの祈りは、主よ、私たちは祈りを知りません。私たちにも祈りを教えてくださいという祈りへと変えられていくのではないでしょうか。何でも語ることの許可されている神の子たちの大胆、自由、率直さの中に生きながら、祈らない自由すら与えられながら、でも私たちはやっぱりイエス様のように祈ってみたいのです。それゆえ、 自由な自分の言葉で祈る祈りだけでなく、本当に自由な神の子の祈りの口真似をすることもまた、自由な神の子にふさわしい祈りであります。自分の狭い心から飛び出して、まだこの私の祈りにはなりきっていない、主イエスの祈りを見よう見真似で、私の祈り、私たちの祈りとして祈り始めさせていただくのです。その時に思いもよらず、自分の心が広げられていくということが起きるのです。この身に沿わない、外から与えられる祈りの言葉によって、神が作られ、また神が御子の十字架によって作り直してくださった、新しい、本当の自分の心に気づかされるということが起きるのであります。詩篇40編4節にこのような言葉がありました。私の口に新しい歌を、私たちへの神への賛美を授けてくださった。神は新しい歌を授けてくださるのです。祈りは、学べるということです。必ず祈れるようになるんです。祈りは与えられるんです。いいえ、もう与えられております。我々は、主イエスの声をなぞるようにして、自由な神のこと、この本当に自由な祈りの言葉、賛美の歌を神にお伝えできるのであります。祈ります。